練り物コンシェルジュ伊豆恵理子と伊豆の恵理です。こんばんは。今日も駅広島店に立ってて、さっき、11時前ぐらいかな、今日はちょっと早くに帰れたので少し浮き足立ちながら帰ったんですけど、今日もねたくさんお友達ご来店いただいて、前にブログで書いた美食ソムリエっていう私の中高の同級生の子が来てくれたりとか、そう、残念ながらちょうど私がね休憩に行っとって、さらに連絡もらったんだけど、なんか寝落ちしとって全くその連絡に気づかんくて、気づいて帰ったらもう帰った後だったけんね、さっきこうメッセージ送ったんだけど、来てくれたり、昨日話ししよった福岡の柚子胡椒屋さん、そう多分名前を出すとその方は恥ずかしがると思うのであえて出しませんが、有名なね、いろんな日本食屋さんとかラーメン屋さんに柚子胡椒を卸してる柚子胡椒屋さんの娘さんが来てくれたり、そうブログ見てますって言って、そう方が来てくれたり、今日もバタバタとすごくこう心の充実する忙しさを送らせていただきましたね。でね、やっぱなんといってもアナゴちくわ、アナゴかまぼこが喜んで皆様にね一緒に持って帰っていただけるなっていうのをしみじみこう幸せに思いながら一日過ごしました。でちょうどねうちの伊豆野の隣のお店がアモチンミっていう福山、広島県福山市友野浦っていう、ね、場所にある会社のアモチンミさんが出店されとって、でアモチンって通称言うんだけど、アモチンさんは握り店、ちょっとスティックパンみたいにちょっと細長い握り天をその場で揚げたてたのを出し取っちゃって、そこにもねすごい行列ができとって、で練り物がねこんなにこう皆様に手に取っていただける姿を、光景を目の前にしてね、とっても幸せな日々を過ごしています。はい、で今までブログでなんで広島はアナゴが名産なんかっていう話をいっぱい書いてきとって、まあちょっと簡単に説明すると、なんで広島がアナゴで有名なのかというと、牡蠣ね、広島といえば牡蠣がやっぱり有名なんよね。で牡蠣の養殖をする際にね、牡蠣がプランクトンを吐いたり、で牡蠣自身もプランクトンを食べたりする中で、まあ、呼吸と同時にこう泥を吐いたりするんだけどね、牡蠣がね。でその泥が牡蠣いかだ、牡蠣の養殖って牡蠣いかだでするんだけど、牡蠣いかだの下にその牡蠣が吐いた泥が溜まって泥地になるわけで、その泥地低地っていうのかなに、今度はそれが格好の小魚とか小エビの住処になるんよね。ということはアナゴの餌ってそういうプランクトンとか小エビ小魚なんよね。でそれらを食べにアナゴが寄ってくるんよ、カキイカダの下にね。じゃけ広島はカキももちろん名産だし、そしてアナゴも名産なんよね、うん、っていう前置きがあった上で、いやそもそもなんで広島って牡蠣がの養殖が盛んなんかって疑問に思ったことないね。私は疑問に思ったことがあってその時調べて、質問してもらった方には答えたことあるんだけど、ブログには書いたことなかったなと思って、今日はそのことについて話そうと思います。で牡蠣のイカダ カキイカダが広島の瀬戸内海でなんでこう養殖育てられるのに適しとるかというと、広島湾は広島湾っていうかな、まあ、瀬戸内海はまず波が少ないよね。その中国大陸、広島、山口、まあ、中国地方の大陸と四国の大陸に挟まれとるけ、すごい凪なんよ。ね。じゃけ、私、ちょっと話が脱線するんだけど、ほんま、小田原に修行に2年間おった時に、あのね、相模湾っていうのが小田原の目の前にあったんだけど、もうね、ほんまにザッパンザッパン波がすごくて、で、いつ行ってもすごいんよ。で、さ、私、広島出身の私は海といえば凪が普通じゃけさ、なんでこんなに荒れとるかと思って、まあ、逆にね、それが見とって楽しかったりしたんだけど、まあその余談は置いといて。てけ、凪じゃけ、カキイカダを海の上に浮かべた時に、こう、波がないけ、壊れんのよね、カキイカダ自身が。で、カキ、波があったらさ、カキイカダの下にぶら下がっとるカキ同士もぶつかってしまって使い物にならんかったりしてしまうじゃん。そういうことがないっていうのが一つと、あともう二つ目は、広島はこう中国山脈、まあ、いわゆる山よね、山とが後ろ背面にあって、目の前は瀬戸内海海ということで、すごくこう栄養豊富な水分が瀬戸内海に流れ込むわけね。何が、なんで栄養豊富なんかというと、山と海が近いことによって、雨が降ります。で、その雨は、こう、まあ、山とか土地に向かって降るじゃん？もちろん海の上にも降るんだけど、で、その山の上に降った雨っていうのは、山の土の中を通って海、川に流れて、で川から海に流れていくわけね。で、土ってすっごく栄養豊富じゃん、腐葉土とかっていうじゃん。で、そこに含まれてるミネラルとかいろんなもの、まあ、鉄分とかが水分と混ざって川に流れて、で川から海に栄養豊富な 水分水が流れるわけね。なので、カキにとってもすごくこう餌の豊富な海水になっているので、広島はカキの養殖が盛んなんですね。で、広島のカキって、あのいわゆる、あの何、宮城県もさ、カキってすっごく有名じゃん。宮城県のカキはちょっと大きめのカキなんよね。手のひらサイズぐらいのカキなんだけど、広島はちょっと小ぶりなんよ、カキ自体がね。でも豊富で、もう身がプリップリしとって美味しくってね。え、私は焼きガキにちょっとレモン絞って食べるのが好きなんですが、まあ私の好きな食べ方の話は置いといて、まあなので結論から言うと、そういう理由で広島はそもそも牡蠣が名産品なんですよっていう話をね、今日は皆様に伝えたかったです。はい。で、明日もね、駅営店にいます、日曜日ね。え、どうなんじゃろ、朝から皆様結構、グランドオープンの日はね、やっぱ広島の人がやっぱ多かったけど、次の日からはやっぱ観光客の人が多かったね。キャリーケース持っとったりとか、外国人の方、そうそう、今日外国人、昨日だったかな、今日だったかな、あのちぎり店のイカゲソちぎりっていうのがあるんだけど、イカのゲソにすり身をこう絡ませて、でそのすり身もちょっと七味唐辛子が入ってちょっとピリ辛のすり身なんだけど、絡ませて油で揚げたものがあって、で外国人の人に、これは なんやって、まあ、英語で話しかけられて、いやこれはあのイカのゲソなんよって、でこれはあのすり身って言って魚のね をペーストしたものを、ま、絡ませてちょっとピリッと辛いんじゃって言ったら、もう相槌がね、その人は、ま、英語で話しようったんだけど、パーフェクトパーフェクトって言ってくれて、でそう、ちょっとこれつまみにしてみるわって言って買ってくれちゃったんだけど、まあね、そういうこういろんな会話を楽しみながら、そうお店自身ももっとオペレーションとかね、うまく回せるように日々試行錯誤してます。はい、なんか最近文字のブログが書けてなくて、文字のブログすごい書きたいんだけど、11時に帰ってきてご飯食べてお風呂入ってってなったら、あの文字のブログ書くのね、結構 2,3 時間ぐらい時間かけていつも書いとって、その時間を今ちょっと捻出するのが難しくてね、ということで、こうでもボイスブログっていう新しい試みを、皆様どういう反応なのか、ちょっと毎日ワクワクドキドキしながら反応を伺ってますね。何かまた感想があれば教えてください。喜びます。では、練り物コンシェルジュ伊豆えりこと伊豆なえりでした。じゃあねー。